月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
スカイクロアの監督の押井です。そのスカイクロアに関して何か喋ってくれっていうことなんで、散々喋ってきたので、今更もうね、改めて喋るっていうこともそんなないって言えばないんだけど、なんかね、なんて言うんだろう、今までいろんな映画を作ってきたんだけども、今回がね、一番そういう意味で言うと、なんて言うんだろう、自分が様になってるかどうか不安になった瞬間があるっていうか、こういうスタイルの映画を作るぞっていうね、最初はね、ベンダースみたいな映画になったらいいなとかね、でもアニメーションだからそればかり見かないなとかね、いろいろ考えつつ、やっぱね、スタッフがやっぱアニメーションだからいくらでもう少し派手にしましょうよとかね、ヘルメットも塗りやかとかいいんじゃないでしょうかとかね、三ツ矢だけなんか赤いパイロットスーツとかそういうのないんですかとかね、前ら今まで何聞いてきたのとかさ、そういう風なやり取りをやりつつもね、なんて言うんだろう、僕は割とアニメとか実写とかエンターテインメントだ文芸だとかね、意識しないでいつも物を作ってきたんだけども、だからどうだっていいんだっていう風な感じで、今回はね、この映画の立ち位置ってどこなんだろうっていうね、やっぱちょっと不思議な感じがしたことは確かですね。やっぱ普段やり慣れていないことをやったってことはこういうことなんだなっていう、だから広角みたいな作品をね、コンスタントで作っていくことはそんな難しくないと思うわけ。あるいはパトレーバーみたいな作品もね、まあなんかこう、何か思いつけばすぐできるっていうか、そんな難しくはないっていうかね、ただそういうものを作っててももうちょっとどうかなっていうふうなことが一つあったからこそやったし、でまあ転機になるかどうかは別として、一緒に一回ぐらいこういうのやってもいいよなと思ったことも確かだし、やってる間はね、やっぱりある種の緊張感もあったし、やっぱり、ね、やってよかったという思いは当然あるんだけれども、果たしてこれが自分のやるべき仕事なのかどうかっていうことをね、絶えず考え続けた。まあ空手やったりしながらだけどさ、一年中そんなこと考えたわけじゃもちろんないんだけど、で形になって上がってきたらね、ある部分焦ったりしたし、らしくないって言われるのが一番ね、どうなんだろう、らしくなきゃいけないのかっていうふうなこともある一方で、やっぱらしくないかなとかさ、初めてラブシーンやったりとかさ、そういうことも含めてだけど、ちょっとやっぱ最初はね、寝ればっていうか、そのラブシーンがあった時にはね、一瞬ね、ちょっと恥ずかしかったかな、ちょっと照れたっていうかさ、でも実はスタッフは全然照れてなかったので、そんなそれどころじゃないわけでね、動きがどうだとかさ、色がどうだとか、そんなもん何も見てないわけだ、もう目を皿のようにしてミスがないかどうかを荒探しして見てるわけでね、でそれに救われたっていうのはあるかもしれない。アニメの現場ってのはそういうもんだし、たとえ人が死ぬのが生きようがね、どんなすごいことやってるかね、ミスがないか一生懸命探してるわけで、そういういや職人たちのクールな姿勢に随分救われたって気はしますね。あんた本気でこんなことやってんのって言われた瞬間ね、ガラガラと崩れ落ちるような、やっぱつくづくね、真面目にドラマやってこなかったんだなっていうね、いわゆる自分流の映画を作り続けてきたっていう、報いが来たっていうかさ、これでいいはずだっていうさ、何度も何度も考えたし、演習を繰り返した上で制作に入ったもんだから間違ってないはずだっていうさ、そういう意味で言えばさ、シミュレーションを繰り返すアニメーションという形式はね、失敗しにくい形式だし、失敗しちゃならないんだっていう信念があるんだけど、で失敗したと思ったことは今までないし、にもかかわらずね、やっぱりこうね、真正面からその現実に向かった映画っていうか、時代に向かおうとする映画っていうのはね、僕みたいなこういつも変化球で、ね、ひねった角度でアプローチしてきた人間からするとね、やっぱ大変なことなんだっていうさ、これをね、毎回毎回やると言われたらね、逃げるだろうなきっとっていうだから、まあ、いわゆるだから実写の監督さんたちっていうかね、そういうテーマを見据えた上で毎回毎回勝負しようっていう監督さんはね、これは大変な仕事だと改めて思ったし、やっぱアニメの監督でラッキーだったっていうさ、 いろんなスタッフが寄ってたかって、それをある場合には覆い隠してくれるし、ある場合にはあからさまにしちゃうしってことあるんだけどさ、自分の人と関わりないところでね、絵が動いてるってことの良さをあらかじめ、あってか改めて感じたのが今回かな。まあそんなような感じなんだけどね。あとだから作った以上は当たってほしいし、これでダメだったって言うとね、切ないね。悔しいとか残念とかね、そういうんじゃなくて、これで当たらなかったりすると結構切ないことになるなっていうさ、やっぱり俺って向いてないのかしらっていうさ、ことになっちゃうわけだから。で、期待に応えられなかったっていうふうな後ろめたさ以上に、自分はやっぱね、そういう種類のことを扱わない監督だっていう、ね、結論が出ちゃったりするとね、相当切ないだろうなっていうさ、考えちゃうよ。これだとあとはもう簡単決戦しかやることないじゃんっていう話になっちゃうと思う。それこそなんか格闘技映画でも作ろうかなとかさ、でも多分そうはならないんでね、ならないだろうなとは思う。それ当たるってんじゃなくて、仮に当たらなかったとしても、まあもうやっぱりね、果たして逃げ出すわけにいかないんだろうな、きっとっていう。そういう意味で言うと、作ったものから結局監督はやっぱ自由にならないな。まさかね、アニメーションを30年もやってきて、こういうことを感じるとは正直思わなかったけど、まあでもこれもまたアニメーションの現場の良さで、まあ、スタッフはすっかり忘れてるからね、多分かけらも覚えてないと思うよ。でそういうドライな現場で仕事をしているありがたさっていうか、まあね、これ多分実写の監督さんには多分分かんないかもしれないなという気はしたけど、同時にやっぱり公開の時期に来てとか、あるいは仕上げの時期に来てさ、本当に一人ぼっちで映画に関わってるなっていうさ、とっくに終わったことになってるもんな、あの連中にはね。なんてやつらだって思うけどさ、いつものことながらアニメの監督っていうか、その監督って基本的にやっぱ孤独なもんだし、アニメの監督はもっと孤独だっていうさ、たった一人から始めて最後の一人になるんだってさ、一人二人集めながら気がつけば何百人になってて、でまた一人二人二人で終わってみれば誰も残ってないっていうさ、そういうのが、まあ、監督のなりわいっちゃなりわいなんだろうけど、考えちゃうね。実写のなんかお祭り騒ぎみたいな現場バーってやってね、酒飲んでおしまいっていうね、まあ、それはそれでどうなんだろうって気がするけど、アニメはね、いつも思うけど一本やるともう二度と嫌だっていう、でもまたやるんだろうな、きっと。やると決めたし、だからなんでこう監督っていうのは、そういう意味で言うとそんなにこう決して面白おかしい商売じゃないなっていうか、なんでやってんだろうっていうとね、でもやっぱり自分のなんかその思いみたいなものをね、この形になって瞬間のなんかこう何とも言えない高揚感というか達成感というか、まあ、快感なんだよね。それに引きずられてまたやっちゃうっていうさ、まあ実写の場合は役者さんが可愛くてとかね、思いがとか情が映ってとかいうのはあるかもしれないけど、こうアニメーターにはね、それ可愛らしさ全然感じないからね。むしろ締め殺したいっていう、今回も3人ぐらいはね、確実に殺したくなったからね。でもやっぱ結局なんだろう、腐れんなのかな、今はそんな感じ。あのだいたい公開前の監督ってもしかしたら一番ナーバスになってるのかもしれないけども、僕はね、意外とそういうことになったことないんで今まで。あとはもうしょうがないじゃんっていうね、納品したらあとお家に帰るからって、今回はやたら公開まで長いから、なんか生殺し状態ってさ、早くいいから結論出してよってさ、結論出してくれないと次いけないじゃんっていうさ、そういう感じ。膨大に喋ってるにもかかわらず自分の作品との距離が全然縮まんない、縮まんないんだよ。結構他になんかやりたことってかやらなきゃいけないことあるんだろうけど、何も手につかない。宣伝側とか取材とか終わって家に帰るとね、まあ、疲れ果てて帰るわけだけど何も手につかない。 呆然として過ごしてるね。まあなんだろう、少し体を動かして汗かいたりとかいうことぐらいしか発散するものがないね。うちに帰ることもできやしないっていうさ、いい加減してほしいよというところが、まあ、今語るべきことかどうか分からないけど、今思ってることを、まあ、なんとなくでも協力すると言ったし、逃げも隠れもしないと言ったからさ、あらゆる取材を受けてるわけだけど、ご挨拶もして回ってるし、でもね、次の仕事の時は考えるわこれやってたら身が持たないかもしれない、いくら監督がさ映画の顔だとは言ってもさ、ここまで矢面に立たなきゃいけないのかっていうさ、別に批判されてどの子のいくら、ね、叩かれてもいいんだよ。それいくら叩かれようが何しようがね、全部引き受けますっていうさ、何だったら反論してもいいって言うんだけど、そうじゃないからね。やっぱりいつも思うんだけど、あの映画を語るのにさ、それを監督した人間が果たして本当の責任者なのかっていうとね、これ疑問に思うね。やっぱりこれやっぱ映画の代弁者が欲しいなっていうさ、皆さんラッキーだよ本当、鈴木敏夫っていう男がいて、映画を語る方の天才だもん。で本人は別にさ、だんまりを決め込んでいいんだもん。で次はね、一心にしゃべってもらって、僕はね終わったらやっぱもう帰っちゃうかなっていうさ、次はそういう契約にしようかなってさ、多分僕はもう映画についても自分の映画についてもね、一生分喋っちゃったんだよ。なんとなくね、既視感があるもん、また同じことやってるっていうさ、これ精神衛生上非常に良くない、私の主義に反するってさ、快活に生きるっていうさ、気持ちいいことやって生きるんだっていう主義に反する。で次はちょっとね、契約書に反抗する前に考えればってさ映画作ることは嫌じゃないんだよ、映画作ることの苦労はね、別に何とも思わない、で自分の映画について語るってことはね、やっぱこんなにね難しいし、なんて言うんだろう、疲れることなのかっていうさ、僕は本当そういう意味で言うとね、映画について監督がね自分の映画について語るってことはね、やっぱなんかね、なんか違うんじゃないかという気がしてしょうがないね。
できるだけ避けたいですよね。
そう、いいから見てよとしかさ最終的にはいいから見てよとしか言いようがないし、どうなんでしょうとかさ、どうなんでしょうって何があっていうさあんた見たんでしょうっていうさ、答え合わせするためにいるわけじゃないからさ、で監督がさ自分が作った映画に関して全て分かってるっていうのはとんでもない誤解でさ、分かんないままやってるからさ、まあ、言えばやれるんだよって、分かってたらやんないよっていうさ、で僕の場合はね、自分の性分だから誰も語ってくれないから自分で語るしかないじゃんと思っちゃったから喋ってきたんだけどさ、本当に言うとね、思いもよらないそういう言葉で語ってくれる人間がいることが一番の、まあ、醍醐味っていうか、本来はね、あそういうふうに見えるんだとかね、せいぜい奥さんぐらいだよね、あんたこんなもんやってたのって言われたらそれで終わりだからね、でもそれはそれでさ、やっぱりこうあっとか思ったりするわけ、そう見えるんだやっぱりとかさ、とってもなんか可愛らしい映画だったとか言うとちょっとほったりしたりとかさ、分かりやすいじゃんとか言うとさ、おおそうそうそうとかさでも一番そのね、嫌なところをね、こう下からこうね、ねじり込んでくるようなね、こう隙につけ込んでくるようなね、ああいう鈴木敏夫的なね言葉はそれはそれでね、まあ面白かったりする、非常に不愉快になったりする時もあるけど、まあポニョの話はまあいずれもっていうかさ、もうね、なんて言うんだろう、人の映画について語ることにも疲れてきたね、だってあんまり関係ないんだもん、やっぱ分かっちゃった瞬間興味なくてすんしね、タルコフスキーも分かっちゃった瞬間何の興味もなくなっちゃったし、あとリンチも最近少し分かってきたんだよ、そう、ね、なんとなくね、前ほど興奮しなくなった、不思議なことに。だからやっぱ理解するってことは別に幸せな状態じゃないなってさ、 疑問を持つというか、なんかこう、自分なりにさ、興味を持って惹かれた瞬間が一番興奮するね。多分恋愛と一緒だよ。これどういう女なんだろうと思った時はさ、一番こう情熱を感じるんで、なんとなくね、生活感情みたいなものを理解して分かってくると、まあ奥さんみたいなもんだよ。だから、それはさ、しょうがないんだけどさ、でもその代わり、まあなんかある種の安心感が出たりするっていうかさ、映画と恋愛関係でを保つっていうかさ、まあ、言ってみれば監督にとってそれは使命なわけだ。映画に情熱を持ち続けること自体が仕事だから、まして自分の映画に飽きないっていうさ、これ絶対条件でさ、それがなくなってたらやっぱやめた方がいいんだよ。でも後残るのはその執着だけになっちゃうから、自分の映画に、あるいは映画そのものを好きでい続けるための努力って様々にしてきたけどさ、まあ年々難しくなるなってさ、それこそ最後は発明しか残らないかもしれないってさ。まあ、映画を発明するっていうのは最近のキャッチフレーズなわけだよね。ちょっと前までは映画はデザインするもんだっていうさ、それは実践してるとね、だんだんそれもね、なんかあんまりもうあんまり言葉として有効じゃないなっていうかさ、今は発明って言葉が一番ぴったりすると思う。演出することはこれ演出家の仕事だってさ、映画の発明は多分監督以外に誰にもできないんだってさ、という意味で言うと、次は多分その演出家と機能する演出家として機能する以前にさ、発明する側で映画に関わりたいなって、有能な演出家が一個招待欲しいってさ、僕は発明に専念できるのにってさ、でもまあそれに近いような体制で次やってから良さそうだなって、今回は少し演出に関わりすぎたかもしれない。そうするしかなかったんだけど、軌道に乗るまで誰も理解しなかったから、まあアニメーションはいつもね、結局は一からやり直しになるんだけど、というところでしょうか。だからね、改めて思ったんですよ。北田勲っていう監督はさ、よくやってるよなっていうさ、こういうしんどいことを。で、しかも実写の監督さんだからさ、やっぱね、アニメの監督の良さっていうのは、当たろうがこけようがね、まあ、さして危機感直結しないんだよね。やっぱさ、やれる人間自体が少ないから、仕事がないってことはまず通常ない。だけどね、実写の監督ってやっぱそういう意味で言えばはるかにね、現実社会と切り結んでて、もっとシビアな状況の中で仕事せざるを得ないんだなっていうさ、で疲れるだろうし、アニメみたいに自分のペースで仕事するってことも結局できないわけだよね、クランクインするとね。僕も多少はかじってるから分かるわけだけど、これは厳しい商売だなと改めて思いましたね。だからそういう意味で言うとね、あれだけのことをね、戦いながら獲得してきたっていうことに関してね、これは尊敬に値するってさ、と思いました。まあ、願うべくはっていうか、これからも、健闘を祈るっていうさ、としか言いようがないんですけど、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか？月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号860-0001、熊本市千葉城町5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。